皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んで、蘇られたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は、神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は、永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日はムカッときたらチャンスというテーマでお話をしたいと思います。
ムカッときたらチャンスですか？今日も変なタイトルですね。
今はブドウが美味しい季節で、食後にデザートで食べることがありますが、聖書の中にもブドウの話がありますのでご紹介しましょう。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ヨハネの福音書15章5節とあります。
イエス様がブドウの木で、そのイエス様を信じ、イエス様につながっていると多くの実を結ぶとあります。
命の源であるイエス様につながっていると実を結ぶことができるということですね。
どんなに立派な新品の冷蔵庫やテレビでも、電源コンセントにつながっていないと死んでいる状態と同じです。私たちも悔い改めと信仰という電源コード、プラグが命の源であるイエス様につながるときに、命にあふれて生きることができます。
命の意は、
生き生き人生、喜びのある人生。
命の野は、
のびのび人生、自由な人生。
命の地は、
血が通う、成長し、実を結ぶ人生です。我が家には綺麗な造花があります。決して枯れることはありませんが、命がないので成長もしませんし、実を結ぶこともありません。
しかしイエス様を信じて、イエス様につながっていると、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意という実を結ぶことができると聖書には書いてありますよね。
イエス様を信じ、信頼し、イエス様の愛のうちに、イエス様の言葉のうちにとどまって、イエス様につながって生きるときに、生き生き人生、のびのび人生、成長し、実を結ぶ人生を送れるということです。
それではここで、今日最初の賛美をお届けしましょう。竹中真知子さんの、主がそばにいるからという曲をお届けします。
主は御手を伸ばして涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから。
それではお聴きください。
命の地へ導く。
さて、今日のテーマはムカッときたらチャンスということでしたが、
はい、ムカッときたらチャンスとは、あなたが人を見てムカッときたりイライラしたら、その時こそ成長の階段を一段上る最高のチャンスだということです。
皆さんはどんな人を見たらムカッときたりイライラしたりしますか？
例えば、あの人は優柔不断だから嫌いだと思うあなたは、自分の中にも優柔不断なところがあったりします。見たくない自分を見るようで、その人を見ると不快感を感じイライラするのです。押し付けがましい人が嫌いだという場合は、自分自身が他の人を支配したいという隠れた願望を持っている可能性が高いのです。
ムカッときたりイライラしたら、今成長の階段を一段上る最高のチャンスだと気づき、なぜ今自分はイライラしたのかなと自分でも認めたくない、ぐっと押し殺してきた自分の嫌な部分を持っていることに気づくことが成長の第一歩なんですね。
この世の中では、頭のいい人、才能、能力のある人、できる人が価値ある人として受け入れられます。逆に、頭の良くない人、才能、能力のない人、できない人は会社の採用試験でも落とされてしまいます。人間の価値は、何かができる、できないで判断されてしまうのが現在の社会です。
人間一人の命は地球よりも重いという言葉がありますが、自分の命がそのように重い、大事な、尊いものとして大切にされて生きてこなかった人は、当然他の人の命を大切に見るということができません。
テレビでは殺人事件のニュースが多く報道されています。あなたの命は何にも変えることのできない尊い命なんですよと、育ってきていないので平気で人を殺すことが多くなってしまったのではないでしょうか。
機械の部品は壊れれば新しいものと交換すればよいのですが、今の時代は人間を機械の部品のようにすぐ他の人と交換できるものと考えてしまっています。
しかし、聖書の人間観は、人間は神に作られた作品ですと教えています。作品というものはたった一つで、唯一の作品で、交換することはできません。聖書は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っています。何かができる、何か才能がある、能力があるから神様は愛してくださるのではありません。ありのままの私を神様は愛し、受け入れてくださるのです。何もできなくても、あなたの存在そのものが尊いと神様はおっしゃってくださるのです。
この神様の愛に触れて、神様に受け入れていただける、無条件で受け入れられるという経験をさせていただくと、自分で自分を受け入れることができるようになり、そして他の人も受け入れることができるようになるというわけですね。
そうですね。神様を信じた時に実を結ぶ御霊の実も、まず神様から愛と喜びと平安をいただいた人が、次に対人関係において他の人に対して寛容で親切で善意の生き方ができると教えています。
逆に言うと、他の人に対して寛容で親切で善意を持って生きることができるためには、まず神様から愛と喜びと平安をいただく必要があるということですね。
なんとか対人関係を良くしようと必死になることよりも、神様から無条件の愛を体験し、心に喜びをいただいて、何かができるできないではなく、ただあるがままで自分の存在を 尊い大事なものとして受け入れてくださる神様の愛によって平安をいただいていくときに、まず自分で自分を許せるようになり、そして人をも許せるように変えられていくんですね。
ムカッときたりイライラしたら、今自分が成長する最高のチャンスです。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けします。
まばたきの詩人水野源蔵さんの生きるという歌をお届けしましょう。それではお聴きください。私らしく生きる神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる蛍草は蛍草らしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、アマガエルはアマガエルらしく咲き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。
さて今日はムカッときたらチャンスというテーマでお話をしてきましたが、私たちが人生において成長するためには3つの生き方、3種類の生き方があることも心に留めたいと思います。
3つの生き方ですか？
第1番目はさせられているという生き方。仕事をさせられている、勉強をさせられている、家事をさせられているという生き方で生きていくと、それは不平不満の多い人生になります。
第2番目は？
第2番目はしてやっているという生き方があります。あれもしてやったし、これもしてやった、こんなにしてやっているのにと生きていると、それは傲慢な人生となります。
それじゃ第3番目は？
させられている人生でもなく、してやっている人生でもなく、第3番目はさせていただく人生です。あれもこれもさせていただいているという感謝のあふれる人生です。
最後に日曜日お昼の NHK 番組のど自慢でのお話を一つ紹介しましょう。
48歳のお父さんと高一のお嬢さんがデュエットで小袋の歌を歌いました。歌の後で司会者が娘さんにマイクを向けました。なぜ応募したの？
お父さんが出ろと言ったから。
それを聞いた時どんな気持ちだった？
嫌だった。
でも出ることにしたのはなぜ？彼女は黙って何も答えません。しばらくしてから娘さんが答えました。
お父さんのことが好きだから。
その時お父さんの目には涙が溢れていたそうです。
お父さんだけでなく放送を通して多くの人々にぬくもりを与えたことでしょうね。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけてくださる神様の愛に触れて、命の源であるブドウの木であるイエス様にしっかりとつながって生きるときに、ムカッときたらチャンスというどんな状況の中でも、困難の中でも神様から愛と喜びと平安をいただいて歩むことができます。
はい、それでは今日3曲目の歌をお届けしましょう。サムエルさんの Believe in Love をお届けします。
それではお聴きください。
離れてても
今日はムカッときたらチャンスというお話を紹介させていただきました。
一段成長し登るのではなく、せっかくの成長するチャンスを見逃してその場に足踏みしたり、いや逆に一段も二段も落ちてしまうことのないようにしっかりと成長していきたいものですね。
さて、今月10月16日木曜日は国連の定めた世界食糧デーだそうです。世界の死亡原因の第一は交通事故でも病気でもありません。飢餓が死亡原因の第一だそうです。世界70億の人口のうち10億人が食料不足で飢餓、飢えに苦しんでいるそうです。
5秒に1人、飢餓が原因で子供が死んでいるのです。30円の募金で子供1人分の給食ができるそうです。私たちの1食分、1000円の寄付をすることで、アフリカの子供1人の10日分のご飯を提供することができます。私たち1人の力でできることは小さくても、みんなで協力し合って、飢餓で苦しんでいる子供たちを救う働きに参加したいものですね。
それから、今日は2つお知らせがあります。10月18日土曜日10時から十文字教会の感謝祭バザーお楽しみ会があります。綿飴、おしるこなどいろいろあるそうです。そして10月19日日曜日午後12時30分から湯沢聖書バプテスト教会でもバザーがあります。ぜひ皆様もお気軽にご参加ください。
それから10月25日土曜日、十文字教会で岩渕誠さんを迎えてのチャペルコンサートがあります。亀田のあられおせんべいの CM の歌を作曲した方です。
1時開場、1時半開始で入場料は500円、小学生以下は無料だそうです。
それから毎週日曜日10時半からはどこの教会でも日曜礼拝が行われます。皆さんもぜひお近くの教会をお気軽に訪ねてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
それでは、
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。
将来は愛で満ちている。 Oh,